ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。平成31年3月6日、安倍総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族の方々と面会を行いました。総理は挨拶で次のように述べました。
今日はそれぞれお感じでご紹介しましてありがとうございます。先般行われた第2回目の、ハノイの手術米朝首脳会談の結果について、この空港にトランプ大統領と電話の首脳会談を行いまして、その時の状況等についてお話を伺いましたので、首脳会談にもご報告をさせていただきたいと思います。首脳会談の結果につきましてはですね、朝鮮半島の非核化に向けた強い決意のもと、安易な譲歩は行わず、同時に、建設的な議論を続けていくというこのトランプ大統領の決断を日本としては支持をするということを申し上げたところで、ございます。そして、同時に、トランプ大統領には首脳会談の前に、電話で、話をさせていただいたときに、拉致問題の解決を日本としては重視をしているという話をいたしまして、そして、私の解決に向けた考え方についてキム・ジョンウン委員長に伝えていただくように今回もお願いをしたところでございますが、トランプ大統領からはキム・ジョンウン委員長に対しまして、最初の1対1の首脳会談におきまして、この拉致問題を提示していただき、私の考え方を伝えていただいたということでございます。そしてさらにはその後の少人数の夕食会におきましても、引き続きこの問題を提示し、首脳間で真剣な議論が行われたということでございます。今後、米国の方針としても、協議は北朝鮮との協議は継続をするということでございます。拉致問題については、あらゆるチャンスを残さないとの基本的な方針に基づいて、この問題を解決をしていきたいと思っているということでございます。そのためにもこの問題を解決をしていく上においては、次は私自身が金正恩委員長と向き合わなければならないと考えていることで、この後また詳細についてさらに話をさせていただきたいと思います。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月14日から北京に来ておりまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をいたしております。議論の中心は2月27日28日の両日ハノイで、開催されました第2回目の米朝首脳会談ということになります。このハノイ首脳会談について、中国側の評価というものは、失敗ではないんだと、今回米朝間には合意は あったけれども、その合意を発表できる段階ではなかったと、そういう評価でありまして、したがって失敗ではないと、ただ、会談を行う、その後の展開を見てもですね、まだアメリカと北朝鮮の間、いろいろと難しい困難な問題がたくさんあるということが、再確認されているという、そういう状況だろうということであります。で、現状を見る上で、やはり一番大事だというのは、その危険な状況になることは、おそらくない、あるいは緊張が高まる、とりわけ軍事的な緊張が高まる可能性はないという、そういう判断でありますが、それは北朝鮮が核実験あるいはミサイル発射を再び行う可能性はないという判断であります。かつて北朝鮮が核実験を繰り返しミサイル発射もたくさん、実行したという2016年17年というものを振り返ってみますと、その時は中国と北朝鮮の関係が大変悪化しておりました。しかし昨年2018年から、中朝関係は、劇的に回復改善したと、現在は非常にいい良好な関係を保っているわけでありますので、そういう状況下で、北朝鮮が中国が強く反対する、核実験ミサイル発射を行うというようなことは考えられないということであります。またアメリカと北朝鮮には対話を継続、交渉を続けていくという、それについての意欲があると、したがって、現状が危険な状況にことはないのではないかという、そういう評価でありますが、そういう状況であるがゆえにですね、今こそ中国がこれまでもずっとと一貫して主張してきた朝鮮半島の非核化と、もう一つ朝鮮半島の平和体制構築というものを、これを同時並行で、追求していくという、それが今一番求められている。そのためには中国と韓国の役割ということで言いますと、平和協定の実現に向けて努力をすると、それが非常に必要だろうという判断をしているようであります。中国の最近開かれました全人代、全国人民代表大会の時の記者会見で、王毅外交部長、王毅外相はですね、アメリカと北朝鮮は、朝鮮半島の非核化と朝鮮半島の平和体制との構築というものについてのロードマップ、議定表を作るべきだと、どういう形でその実現していくかというロードマップを作るべきだと、王毅外相は言ったわけでありますが、まさにそれを今実現するということを考えるべきだというのが中国の専門家ですが強調したであります。そして今すぐ取り組むべき課題、アメリカと北朝鮮それぞれにとっての課題ということになりますと、アメリカはにとって必要なのはやはり相互主義を取ることだと、北朝鮮は過去1年以上ですね、核実験そしてミサイル発射実験というのを中止していると、それに対してアメリカは、何らかの相応措置というものをやはり取るべきである。北朝鮮が一番求めているのは、安全の保障、体制の保障ということでありますが、それを実現する上で今非常に大きな意味を持っているのが経済発展、経済建設ということになりますので、アメリカはその北朝鮮の経済発展を支援するべきではないか、そうすることで、北朝鮮が安心をしてですね、非核化に向かうことができるようにすると、そういうことをアメリカは考えるべきではないかという、そういう主張がありました。一方北朝鮮については、まずやはり非核化の定義というものを しっかりとすべきである、それを国際社会に対してきちんと示すべきであると、核弾頭がありますし核兵器そのもの、あるいは部品装備、あるいは核物質といったものは全て廃棄あるいは解体する必要がありますし、それに弾道ミサイル ICBM から中距離弾道ミサイルというものも当然廃棄解体という対象になるはずでありますが、そういうものをきちっと定義をして国際社会に示すと、北朝鮮はこういうことを行うということが必要だと、もちろんこの参加というのは一挙にすぐできるというものではない、技術的にそれは不可能だと、段階的に実現していくということになるわけですが、しかし最終的に何をやるかということは今この時点で、北朝鮮はやはり国際社会に明らかにすべきであるというのが、中国の専門家たちの見方だと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子で365歩のマーチをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。水前寺清子で365歩のマーチをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年11月20日に富山県富山市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇恵みへの誓い奪還での講演挨拶をお届けします。今回は富山県知事の石井隆和知事の舞台劇での挨拶です。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。本日拉致問題啓発舞台劇公演恵みへの誓い奪還を開催しましたところ、本当にたくさんの県民の皆さん、また多くの中学生や高校生の皆さん、ご参加をいただきまして大変ありがたく思います。今お話もございましたけれども、北朝鮮による拉致問題につきましては、横田めぐみさんが新潟市内で下校途中で失踪されてから40年以上の長い年月が経過しておりまして、ご本人はもちろんですけれども家族や関係の皆様の本当に長く苦しい日々が続いて、そのご心中は本当にいかばかりかとお察し申し上げるところでございます。また富山県におきましても、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の方が、県警察本部が把握している限りでも22名がいらっしゃるということでありまして、この拉致の問題はですね、富山県民にとっても身近で起こった重大な課題問題であると考えています。でこの間、ご承知かと思いますけれども、北朝鮮は日本人の拉致を認めて謝罪を行って、これはキム・ジョンイル国防委員長が平成14年9月に、そういうふうに認められたわけですが、 で、その10月にですね、5人の被害者が交付を果たされたんですけれども、まあ、その後15年経ってもですね、事態の進展がなく、まだ多くの被害者が帰国を実現されていないということでございます。こうした中、今お話が言いました通り、今年6月には史上初めての米朝首脳会談が開催されまして、アメリカのトランプ大統領が拉致問題を明確に、まあ、提起されますなど、北朝鮮を巡る情勢を大きく動き出しております。で、安倍総理もですね、今もお話があった通り、北朝鮮との直接対話に強い決意で臨むということを表明されますなど、まあ、今度こそということで、私どもとしても今後の進展に期待申し上げているところであります。で、政府におかれましては、拉致問題解決のためにですね、国際社会と連携しながら外交交渉に全力を尽くしていただきたいと思いますけれども、まあ、そのためにもですね、それを私たち国民県民がですね、しっかり支持をして、これは何としても解決しなきゃいけない問題だということで、こうした政府を支える必要があると考えております。で、富山県では毎年ですね、12月10日からの北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心に、まあ、毎年関係の皆様と連携協力しながら講演会とかパネル会などもやってまいりまして、できるだけ多くの県民の皆さんにこの問題を知っていただこう、またご支援の輪に入っていただこうというふうにしてまいりました。で、本日は今お話しになりました岡本内閣審議官にもお出ましいただいて、まあ、政府によってこの拉致問題の今どういう状況にあるかといった概要説明、また拉致被害者救出の願いを込めたミニコンサート、また横田めぐみさんが拉致された当時から現在に至る拉致問題の経緯とか、拉致被害者の北朝鮮での生活などを描いた舞台にめぐみへの誓い奪還をご覧いただくということでございます。今回の講演などを通じまして、多くの県民の皆さん、また明日の富山を担う中学生高校生の皆さんも含めてですね、改めて拉致問題についての関心や認識を深めていただきますとともに、幅広い、まあ、国民的な世論が形成されて、拉致問題の一刻も早い解決につながるということになることを心から願いしております。結びにこの開催にあたって非常に多くの皆様にご尽力いただきまして、こうした皆様に深く感謝申し上げますとともに、今日何かと忙しい中、そしてご参加賜りました皆様のお一人お一人、今後ますますのご健勝ご多幸もお祈りいたしまして、大会のご挨拶とさせていただきます。皆さん、今日は一つよろしくお願いします。
今週は昨年11月20日に富山県富山市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、めぐみへの誓い奪還における石井隆和富山県知事の挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され 今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。